来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日はね、紀北町の2人を呼んで、花火の振り返りを含めてお話できたらなと思います。じゃあ早速、お二人を紹介したいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。毎度竹下さんお世話になってます。紀北町で町づくりを一緒にやってる山口と
山下です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。では今日はね、お話しさせてもらったように、先月なの9月の末ですね、
の9月の27日
ですね、はい、で、お二人が中心となって行ったこの花火大会の振り返りを、ここでお話もしていけたらなと思いますんで、じゃあ早速お話を聞かせてもらえたらなと思います。ではまず今回花火の、どういったかな、来場者数ざくっとどれぐらい来られたんですかね。
700人ぐらいですね、今回は。
おー、そうなんですね。わかりました。じゃあこの700人のイベントやってみて、お二人にはどんなことが気づきがありましたか。
まあ、よければ山下君から最初言ってもらって、僕が補足コメントさせてもらうのがいいかなと思います。山下さん、お願いします。
じゃあ山下さん、はい、お願いします。
はい、今回ですね、コロナ前までこう花火大会ずっと開催されてたんですけど、で今回僕らが、そこがコロナでなくなってしまって、今回僕らで6年ぶりの開催が実現しました。で、本当にですね、こういろんな方々にご協力をいただいて、僕らもこれぐらいの規模のイベントをするのは初めてだったんですけど、こうなんとか形にできて、こう無事事故なくこう終われたのがまずホッとしたなというふうに思ってます。でその中で、ちょっと僕らもですね、いろんな気づきはあったんですけど、まず、単純にこう結構重い、皆さんの思いがこう形になった瞬間がすごい嬉しくて、その辺ちょっと中心にお話をさせていただければと思うんですけど、で、その辺で、山口の方からは少しこう、僕らがこう学んだテクニックだったり、その辺の部分をちょっとお伝えさせてもらえればと思う。まずはちょっと思いの部分からお話をさせてもらえればなと思ってます。で、まず一番はやっぱりこう、もう僕らももともと花火大会を復活させるきっかけとして、やっぱり僕らが子供の頃に皆さんが開催してくれてた花火大会をずっと楽しんでいたので、今度はこう僕らが花火大会を開催して、皆さんお世話になった人たちに楽しんでもらいたいっていうのはまずあって、でそこの目的で、住民の人たちにまず喜んでもらうっていうのを第一目的に置いてたんですけど、やっぱりこう僕らが、今回開催をして、やっぱこう復活させてほしいっていう、潜在的なニーズがすごいあったなっていうところにまず気づきまして、で応援してくれる方々もたくさんいました。でもちろんこう区民の皆さんもめちゃくちゃ喜んでいただいてですね、若い人たち考えることすごいねとか、僕らもやりたいと思ってたんだけど、ずっとできなかったんで、ありがとうっていうのを本当にこう言っていただいたっていうような感じの状況です。まずそこの区民の皆さんにこう、心から喜んでいただいたっていうのがまずは一番嬉しかったことかなと思います。で、他にはですね、やっぱりこう祭りのパワーとかというか、花火のパワーってすごいなと思ったんですけど、これ地元の区長さんも言ってたんですけど、こういう祭りごとって今全部なくなってしまっていった状況だったんで、結局こう区民の皆さん同士もそうなんですけど、人と人とのつながりを作る場が全然なくなってしまったよねっていうのは言ってました。で今回やっぱりこう花火大会を僕らが主催することによって、やっぱこう花火とか祭りってこう人々をつなぐ、大事な文化だなっていうのを再認識したんですけど、やっぱりこう僕らもこう花火大会前に区内にある家を一軒一軒ですね、山口と一緒に回っていったんで、そこで住民の人たちと顔合わせをしたりですね。で、クラウドファンディングとか、こういう花火大会やるよっていうのも口コミでどんどん広まっていて、 で、まあ、10個上の先輩とかですね、まあ、いろんな方々から、あんたらやるんやってという形で、もう僕らもやりたかったんやけど、めっちゃ応援したいわという形で声をかけていただいて、で、次やるんやったらまた手伝うからとかって言ってくださってですね、やっぱりこう世代の壁を越えて、まあ、地域出身の人たちとまたつながるきっかけになったのもすごい嬉しかったなと思いますし。で、またこう、今回ですね、スタッフも50人ぐらい、もう50人以上が集まりました。で、これ、地域内の人も地域外の人も、まあ、本当に半々ぐらいでいてですね。で、まあ、こう、地域内外の人が、こう、祭り、まあ、こう、花火大会をやったことをきっかけに、こう、つながってくれたっていうのも、まあ、すごい良かったかなと思いまして。やっぱりこう、つながりを作る文化として、本当にこの花火とか祭りって、やっぱりいいものですよねっていうのをすごい再認識をしました。で、まあ僕らがまあビジョンとしてですね、まあただいまとおかえりにあふれる場所を作るっていうのを掲げてるんですけど、本当にこう地元の人たちで、まあ結構外に出て行ってる若者が多いんですけど、まあ子供を連れて花火大会を見るために帰ってきてくれていて、で、それでまあおばあちゃんたちがこう集まってですね、まあ、大きなったねとかっていう話を、こう世間話を、こういろんなところで、街の至るところでこう風景として見て、ああ、やっぱり花火大会ってこう、やっぱただいまとお帰りにあふれる、その時間を作るっていう意義もやっぱあったなと思って、まあ、そこもすごい良かったなと思ってます。で、まあ、本当にこう、なんて言うんでしょうね、この花火大会も、まあ、ずっとこう6年間ですね、まあ、誰も、手を挙げなかったらなかったものだったなと思ってて、やっぱりこう誰かが思いを持って発信をして、お形にするっていうのが、まあ、すごい、なんて言うんでしょう。まあいいものだなと思ったんですけど、やっぱりこう、何かこう形になってるものって当たり前じゃないなっていうのを再認識しまして。まあ、僕らも本当に、やろうかって言って、まあ数人で声を上げてやったんですけど、蓋開けてみたら、50人を超える規模の人たちが協力してくださって、なんかそう思いがあってこそ、そこに人が集まって形になるもんだなっていうのをすごい再認識したんで、まあ、そこもすごい感謝でいっぱいになりましたし、なんか僕らの想像を超えるすごいいいものになったなっていうのも、まあ、スタッフみんなで話しました。
わかりました。今回ね、クラウドファンディングの中でも、宿があったりとか、観覧席があったりだとか、当日来れない人の、見れるための観覧席っていう形でのクラウドファンディングの返礼品っていうか、っていうところの反響はどんな感じでしたか？
一番良かったのが、まあ、結構こう、やっぱり遠方にいる地元の人たちも結構いるので、まあ、帰ってこれない人たちも結構想定してたんですよ。で、みんなでこう、僕ら、スタッフ含め、で、地方創生の学校って今やってるコミュニティあるんですけど、みんなに知恵をいただいてですね、で、どういうリターンだったらみんな買いやすいかなとかっていう話をしてたときに、子供たち、地元の子供たちに、席をプレゼントするっていうクラウドファンディングのリターンを作りました。で、これだと、まあ、地元には帰れないけど、地元になんか貢献したい人たちが買いやすいんじゃないかということで、この席を用意したんですけども、それが一番売れたんですよね、結局。買っていただいて、で、100人ぐらいかも、それ買ってくださったんですよ。で、なので、地元の子どもたち、その地元の保育園、町内の保育園あるんですけど、の、全員を招待できるほど買ってくださって、で、山口が、ずっとこう、町内の保育園を、こういう事情で、全員招待したいんですということで回ってもらって、で、結果、まあ、希望者だけなんですけど、まあ、もう結構な人数のご家族が子供連れてきてくださって、まあ、それもすごい喜んでくれたんで、めちゃくちゃ良かったかなと思ってます。
わかりました。そっか。なら、あとはね、このつながりっていうところで、山下君にいろいろ話聞いたんですけど、じゃあ、山下さんにはこの、どう言ったらいいの？プロジェクトとしての振り返りをしてもらえたらなと思うんで、あ、こんなことやったよって、こんな結果が出たよ、みたいな話を聞けたらなと思います。
ありがとうございます。素敵な前振りをありがとうございます。今回僕たちですね、 私たち先ほど山下君から伝えてもらった通り、地方創生の学校ってオンラインサロンをやってるんですが、そこで全て私の方から今回仕掛けた内容をお話はしてるんですけれども、簡単に言うとですね、花火大会を一つの、花火大会ってこの一つのイベントを、ワンパッケージとしてマネタイズ、外販していける可能性を検証したっていうことを今回やったんです。で、多分、何のこっちゃっていう話だと思うんで、もう少し皆さんに噛み砕いてお話をさせていただければと思ってます。まず一つは、資金集めですね。イベントをするときに、やっぱり資金がネックになってイベントができないって結構田舎あるあるなんですけれども、今回は150万のクラウドファンディングを立ち上げたんですけれども、2日間でそれを速完し、結果的には300万円超の資金が集まりました。なので、資金集めっていうことは、今回、データという観点では成功したと思っています。で、どのようにその資金集めをしたかみたいなところは、今日はちょっと詳しくはお話はしませんが、お金集めっていうことにもトライした。で、さらには、そのお金集めを通じて、ブランディングも図っていったというところです。一例で言うと、2日間でクラファンを速完した花火大会っていうようなブランディングもそうですし、子供たちに花火をプレゼントするっていう新しい形の、ふるさと納税の形を自分たちで作ったりですね、そういうブランドにも取り組みました。あとは、クラウドファンディングの中で返礼品をなるべく今回のケースにおいては、物ではなくてこと、すなわち、原価率がかからないような形の設計にして、支援していただいたお金が、なるべく花火大会に実運用に回せる形を取ったりもしました。で、もう一つが人集めですね。こちらに関しては、先ほど山下君からあったように、50名以上の方が集まっていただいたというところです。で、さらに、この人集めの中で私たちがものすごく意識をしたのが、来ていただける方がプライドを持って運営できる花火大会にしたいなという観点から、みんなで作り上げた花火大会ということで、いくつかの仕掛けをしています。例えば、50名の方、皆さんに前日まで1週間ぐらい前にですね、モチベーションムービーという形で私たちが準備してきたこと、そして当日スタッフの皆さんと一緒に仕掛けたい仕掛けみたいなことをお話ししましたし、地域住民の方ってですね、田舎の人たちって結構、ある意味排他的だったりもして、都会から変な人たちが来たみたいなこともよく田舎あるあるなんですけど、今回はそうならないように、地域外の人がいたからこの花火大会ができたっていう、仕掛けをしています。一例だけちょっとご紹介させていただくと、花火大会の中でメッセージ付き花火というのを今回やったんですね。イメージで言うと、プロポーズするときに花火をあげるみたいな、そういうようなイメージの花火なんですが、その一つとして、大会運営スタッフからの花火大会をあげました。運営側から花火を一つあげて、そこでは、今回の花火大会には、地元の人、そして都会からこの花火を支えてくれた人に向けて、その人がいたから、この花火ができていますと。で、加えて、当日ですね、運営スタッフの皆さんには光る腕輪をプレゼントしていまして、その光る腕輪を今手につけている方々が、まさに外から来てこの運営を支えてくれた人たちなんですっていうことで、皆さんちょっと探してみてくださいというようなアナウンスをすることで、みんな光の手の、輪をつけた人たちが手を振ると。そうすると、外から来た外地の人たちが助けてくれたから、私たちのこの伝統のある花火大会を復活させることができたんだということで、雰囲気がかなり変わりまして、帰るときには地元住民の人たちからして、ありがとうね、こんな素敵な花火をやってくれてという、そういうコミュニケーションができたっていうのも、一つ、スタッフのモチベーションと田舎と都会の人たちをこうかき混ぜるみたいなところが、仕掛けの一つになります。で、あとはですね、観客のノイズをなくす取り組みとかも結構やりました。皆さん、花火大会に行かれたときに、ただいまの花火は、協賛〇〇、協賛〇〇とかいう形で、結構その時間って何分か空いてしまって、トイレタイムになったりすることあると思うんですけど、今回ですね、没入感という形で皆さんに集中してもらえるように、一切ですね、私たちはスポンサーという形は、アナウンスはしておりませんでした。具体的には2社ほどいただいたんですが、冒頭紹介させていただくという形にして、花火大会の中では一切ですね、協賛という形のコメントはせず、スムーズに花火が流れるような配慮、観客のノイズを取り除くという仕組みを導入しました。で、最後ですね、限られた予算の中でメリハリをつけるという形で、予算を、今回で言うと、大体、先ほど300万と言いましたが、来年への持ち越しもあったので、もう少し小さな予算にはしたんですけれども、当然その予算で30分花火大会を全部持たせることは難しいので、いくつかの仕掛けをして、花火にはメリハリをつけ、 そのメリハリの、花火を上げれないパートにおいては、ちょっと皆さんに感動していただけるようなムービーを、まあ、私たちの思いだったり、この地域の伝統文化みたいなところを表現するムービーを作り、まあ、皆さんからあのムービー良かったよっていうことを言っていただいたんですが、私たち運営サイドからすると、あのムービーは実は苦肉の策で、花火をずっと上げることができなかったのでっていう隙間時間だったんですけど、そこにもこだわり抜いたっていうところで、皆さんからありがたいお言葉を頂戴した。まあ、そんなですね、イベントをいくつか仕掛けました。もちろん来年以降にも引き付け案として、もうすでに、新しくですね、今回の花火大会の動画、そしてまあドキュメンタリー調で私たちが街づくりの中でどんなふうにこの花火大会を進めていったのか、みたいなところのドキュメンタリーも今1時間弱ぐらいのですね、長編を作っていて、これもちょっと有料で販売させていただいて、まあ、来年の資金集めに当てていくという取り組みもしたりですね、まあ、来年以降のプランニングもすでに始まっていますので、まあ、どこかのタイミングでこのチャンネルでまた皆さんにご案内させていただければ嬉しいなというふうに思っています。
わかりました。ありがとうございます。結構ね、こうやって、振り返りさせてもらった中で聞いてみると、もちろん、この人をつなげるっていう山下くんとの思いであったりだとか、このプロジェクトとしてね、外販していくっていうところの振り返りもしっかり聞けたので、そういや、今言ってた、地域創生の学校やったっけ？のコミュニ
京
ティ
都
があるの
創生
か
学校ですね。はい。
な？そうですね。そのコミュニティに興味ある人はどういうふうに動いてたらいいの？
今回、まあ、竹下さんのこのチャンネルだと思いますので、ご興味がある方はですね、竹下さん通じて DM でも結構ですし、興味あるという話をしていただいて、月額1000円で今やらせていただいていて、皆さんに提供できるコンテンツとしては大きく2つです。一つ目は、運営サイドのメンバーが、だいたい2000文字から3000文字ぐらいですね、週に1回、月曜日に、街づくりにおける気づきだとかを、配信をしています。ブログです。で、もう一つが、月に1回ですね、オフ会、そして、オンラインでの会という形で、街づくりのイベントに実際に参加してもらったり、もしくは、今回のケースで言うと、ちょうど昨日行われたんですけれども、ある方が自分の夢を実現したいということで、まあ、その方は、新事業を立ち上げたいということだったので、そのフィールドとして僕たちの街で一回実証実験としてトライアルをしましょう、みたいなことをみんなで、頭出しをして、ブラッシュアップして、みたいなこともやっているので、まあ、そういう意味では新しいことにチャレンジしたいだとか、地方創生に興味があるよ、みたいな方は、ぜひ、扉をノックしていただければな、というふうに思います。
わかりました。ね、今日ね、この花火の振り返りを聞いて、この地方創生、自分たちも何かやりたいということであれば、僕の方に連絡いただけたら、直接ね、つなげさせてもらおうかなと思ってるんで、今、この話を聞いて、ちょっと心が動いた、こんなことやってみたいと思った時が、動くタイミングだと思うので、そういった方は遠慮せず、僕の方に連絡いただけたら、しっかり二人につながさせてもらおうと思ってますんで、そういった形でね、この二人のこの、花火大会の振り返りであったりということが、外部の方にどんどん伝播していってね、仕事となってマネタイズできたのがプロジェクトとして、各自でね、運用できるっていうところも、きっと二人は目指していると思うので、そこのね、お手伝いもできたらなと思ってます。
ありがとうございます。本当、い
ありがとうござい
つ
ます。
も助かってます。
いえいえ。なんでね、で、あと、最後に、来年のこの花火大会に向けて、今動いているところってどんなところですか？
ちょっとここは私の方からコメントさせていただければと思いますが、まあ、簡単に言うとですね、どういうふうに集客をして、どんなふうに今回とは違う違いを、まあ、新しく実証実験の場としてやれるかみたいなことをちょっと考えています。で、ちょっと詳細はまだお伝えはできないんですけれども、まあ、世の中に出ている花火大会とは圧倒的に違うその切り口で、他の人から見た場合に、これは行ってみたいねというふうに思ってもらう仕掛けをですね、いくつかすでにアイディア出しをしているので、その辺もですね、詳細が固まりましたら、クラウドファンディングの募集も含めてですね、皆さんにまたご紹介させていただければと思いますので、なんか面白いことやってんなというイベントをですね、ちょっとまた考えていきたいなというふうに思っています。
わかりました。そのね、進捗状況も、こういったこのポッドキャストの配信を使いながら、今こんな感じで進んでるよっていうのも、情報提供していきながら、また来年に向けてね、もう2人は動き始めていると思うので、それをまた僕らはね、追いかけさせてもらおうかなと思ってるんで、また今後もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ます。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。